ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第12回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒では先日卒業式が行われました。それぞれの進路に向かって巣立っていく生徒さんの顔は希望に満ちて、その姿を見ている側も誇らしい気持ちになりました。卒業生の皆さんは今後喧騒同窓会会員の仲間入り、喧騒卒業生は1万5000人以上になります。もちろん私も一人の OB として大歓迎です。さて、それぞれの方がいろいろな場所で活躍なさっています。卒業した年度は違っても喧騒卒業生というだけで気持ちがつながるような気がします。先月2月7日同窓会では第1回食べ飲み交流会を開催しました。会場は相模原駅近くの23年前から営業を続けているお店バズ。このお店のオーナーは喧騒卒業生です。当日は雪がちらつく中、13期から50期までの26人が参加。食べて飲んでおしゃべりしたのはもちろんですが、喧騒クイズ大会なんていうのもありました。知っているようで知らない母校の問題に年代を超えて大盛り上がりしました。このクイズを作ったのは現役生のクイズ研究部の皆さん。ここでも年代を超えたつながりが生まれました。ところで NHK 連続テレビ小説、いわゆる朝ドラをご覧になっている方いらっしゃると思いますが、3月30日からは風薫るというタイトルのドラマが始まります。ドラマの舞台は明治時代、看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては最強のバディになっていく物語だそうです。実はこのドラマの脚本を書いたのは喧騒卒業生28期の吉澤智子さんです。以前2023年9月と10月のこの番組に出演してくださいました。ということで今月と来月は脚本家吉澤智子さんの回の再放送をお届けします。時の人ということでいろいろなところでインタビューを受けたりなさっていますが、脚本家になるまでのお話、特に高校時代はどんな生徒だったのかなんていうのはこの番組でしか聞けないはずですよ。さて、今日は第28期の吉澤智子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
打ち合わせの間もちょっとお話ししてまして、とても楽しい、
い
ろんなお話が
そうですね、落ちこぼれ喧騒生だったので、はい、楽しいというか怒られないかなっていう感じで今日ちょっと来ましたけど、時効だっていうこと、
はい、赤裸々に語っていただきたいと思いますが、
はい
はい、吉澤さんなんですが、実は大変素晴らしい方なんですよ。自己紹介をちょっとしていただけないでしょうか。
自己紹介、はい、吉澤智子と申します、はい、先ほど調べたら28期でした、
はい、
そうですね、28期で今はテレビドラマを主に脚本家をしています、
はい、
脚本家って大体の方分かると思うんですけど、まあ、ドラマの台本を書く人です、
うん、例えばということでご自身からどんなドラマって言っていただいていいですかね。ちょっと私が言いましょうか。
言ってもらった方がいいかな
ものすごい素晴らしいんですよ。まあ、いろんな代表作があるんですが、例えば大河ドラマだったら
八重の桜で、ね、
でございます、
はい、綾瀬はるかさんのやつですね。
そうですよね。それからあとはですね、林真理子さん原作のって言いますと、
あ、下流の宴ですかね、すちょっと前ですけど、
はい、それから私はですね、ダメな私に恋してくださいとか、
はい、
それからね、あれは何だったかな、
深京のやつです
よね、深京のやつですよね、はい、それから
恥恋かな、初めて、
あ、それもそうですね、あとドクター D マット、
ありがとうございます、
なんていうのも見てましたけど、まさかまさかその脚本書いた方が喧騒生だったとは
思いませんでした。
まさかですよね。何だか知らないけど、ね、脚本家をやっております。
そうなんです、という方なんですが、
はい
はい、その脚本家の今日は吉田智子さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。さて、あの現在のお仕事のことももちろんお伺いしたいのですが、はい、この番組は喧騒の同窓会の番組ですので、はい、少しまず最初に高校時代のことを振り返っていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、内容はそんなに頑張ります
28期ということですけれども、はい、28期お年伺ってもよろしいですか。
はい、28期昭和50年生まれですので48歳になりました
ということです、はい、同期の方聞いてらっしゃると思うんですが、
はい、
さて高校時代なんですけれども、吉澤さんどういう高校生だったんでしょう。
もうほとんど部活をしに学校に、うん、バスケットボール部だったんですけれども、はい、多分その私と同じ年代の人はバスケ部って言うとうわーって分かると思うんですけど、
うわーってどういう意味のうわー。あの
ほとんど授業中はあの体力温存するために寝ていなさいって監督に言われて、ええ、寝ていて、ええ、大体部活が始まる頃になるとむくっと起き出すっていうバスケをしに高校に行っていました。
で中学の頃からバスケットやっていて。
そうですね、中学の頃からバスケをやっていて、うん、そうするとこう目をつけられるというか、うん、はがきが送られてきて、喧騒バスケ部入りませんかっていう、当時そういう熱心な先生が顧問で黒川先生っていうんですけど、
黒川先生、はい、
ちょっと頭がね、あのバスケやりたいために先生になったっていう感じでバスケ脳だったので。
教科は何の先生だったんですか。
思い切り体育です。
あ、体育の先生で
日体大の方で、
はいはい、
で全日本のバスケットボール部のトレーナーみたいなこともされてたんで、本当にバスケに関しては本当に一流の方だったと思うんですけど、
うん、
そんなにやる気が満ちて入ったわけじゃないんですけど、入った以上なんていうの、頑張んないと怒られるので、本当にそのバスケをしに行っていましたね、
うん、ということは中学生時代もバスケットで活躍してたのでハガキが来たんでしょうね、うん、きっとね、
チームがね強かったんで、辛かったんでもう高校はやめようと思って、
うんうん、
バレー部に入ったんですよ、仮入部。
本当の話ですか。
本当です。そしたら隣で、お前なんでバレー部いるんだって毎日ペシンペシンって頭叩かれて怖くなって、バスケ部やっぱり入りますって言って、
でバスケット
でやっぱ辛いじゃんってなってそう
そうでもじゃあもうバスケのために高校行ったぐらいの感じですか。
いや本当そうですね、ずっとバスケやってましたね。
じゃあ授業中の様子というのは、
体力温存、まあ、つまり寝るっていうことですね。じっとしていると眠くなるじゃないですか、温存していると、
ええ、
なのですごい静かに寝ていました。もうタオル用意してよだれが垂れて、そうそうそう寝てました。
へえ、というとじゃ あのだいたいこの番組では授業中の思い出、授業の思い出なんて聞くんですけど、うん、どうでしょうか。
ね、ひねり出しますね、うん、頑張れば出てくるんですけど、うん、頑張れば
好きな教科とか、
仕事柄やっぱりお分かりになるように、はい、文系だったので
脚本家ですもんね。
そうですね、だから好きというか、うん、国語と社会、世界史、日本史は大好きで、っていうのはやっぱ それもあって大河ドラマとか、結構時代劇も今書かせていただいてるんですけど、世界史とか日本史は好きで、佐野バーって呼ばれていた
佐野先生、女性の先生ですね、
当時先生がいらっしゃって、でもうその当時多分退任されて再雇用みたいな感じで60歳超えられてたと思うんですけど、ご自分のなんて言うんでしょう、満州から引き上げの話とかを割とこう授業に織り込んで話してくれて、とっても面白かったって言ったら語弊があるんですけど、あのためになるというか、教科書とはちょっと違ったり、当時割と自由な授業が多くて、古典でわからないなら朝木夢見し一冊全部買って読めっていうのが、それは夏休みの宿題で、でこれで源氏物語と平安時代が一発でわかるからっていう先生がいて、みたいな、そういうなんて言うんでしょう、割と自由度が高い授業が多くて、数学と もう物理破壊的に何を言ってるのか意味が分かんなかったので、もうとにかく邪魔にならないようにじっとしているっていうただすごい優しい先生がいて、数学に関しては、これ絶対出るからなっていうのをもう教えてくれて、20点とかだけ取れるみたいなそうです。あと暇なんですよね、数学って大きな問題が
今の話聞いてるとね、それはそうでしょうね
大きな問題4つとかしか出ないじゃないですか、あのテストって大問が出るじゃないですか、暇だなみたいな、テスト終わんないなみたいな、
もう聞いたとこだけしっかりとや
って、あとは頑張りましたっていうので公式だけ書いて、ちょっと努力などだけ見せて、まあ、文章題とか何を言ってるのか分かんないなと思って、
いや
そういう感じでしたね。
本当ですか、まあ、話半分に聞いても、
本当です本当です本当です、
まあ、そういう高校生だったということで、うん、
そういう高校生でした。
そしたらもう本当に部活動がもう一色の高校3年間ですか、うん、そうですね、
はい。
じゃあ、当時のバスケ部というのはどうでしょう、強かったでしょうか。
当時強くて、一応そのこの県北地区っていうんですかね、でいうと必ず優勝か優勝争いにっていうようなチームで、割とこう大阪遠征行く、栃木遠征行くとか、監獄のような遠征で、私人生で初めて大阪行ったのそれなんですけど、どっかの短大の強い当時松陰女子短期大学っていうところがあった、そこに合宿夏行くんですけど、
合宿
行くんですよ、行くんですけど、そこから一歩も出れないんですよ。大阪の街をこうどなどなにされる牛とかみたいに窓からしか見れなくて一歩も出れない、
ひたすら連れてかれる、
そうバスで連れてかれて体育館の中で走り回らされてまた帰ってくると、別に大阪じゃなくていいんじゃないのみたいな感じとかが多かったですね。栃木今全く一緒ですね
じゃあ、まあ、いろんなことを犠牲にされつつ
全くですね、
まあ、部活動一色で、ええええ、じゃあ高校の思い出というとやっぱりもう部活のみですか。
ほぼな、でもやっぱり文化祭とか体育祭とか、うんうん、おかしいな、全然授業関係ないんですけど、あとなんで新歓バレーボールとか、
あの新入生歓迎ということで1年生に入ると最初にバレーボール大会ね、現在でもやってますよ、ね、まだ
伺います、うん、あれを今でいうコスプレって言うんですか、
ほう
仮装し、あれやってないのかな、今仮装するんですよ全員クラスごとに、
えバレーボール大会ってですか。
そうそうそう、
えバレーボール、いやあの現在は分かりません、あの私はさらにずっとあの遡った年代ですので、私の時はなかったですね。
先輩ですね、先輩
かなりの先輩なんで、あの真面目にバレーボールをあの、泥にまみれてやりましたけど、
いやなんか仮装するんですよ、クラスごとにその仮装を決めて、私たちの時は、女子は赤ずきんちゃん1年生かな、で次はなぜかシスターの格好というキリストっていうなんかただズタズタになった男子たちがいるっていうのとかをみんなで布を買ってきて作って、
作って
そうなんです
よ、でその格好で
バレーボールやるんです。
へ
バレーボール自体その仮装が面白くて、
そうですね、
そうですね、趣旨がどこ、ただその決めたりとかすることで仲良くなるので、すごい今もあるのかな、
あるかもしれません
ね、
ちょっと今度確認しておきますけど、
確認してみてください。
なるほど、バレーボールのその勝ち負けではなくてそれをこう運営していくとか考えるのにでこう仲良くなるっていう、そういう意味があるんですね。
そうですね、
あの衣装ということで言えば体育祭でもあの応援のダンスなんてのがあって、女子は作りましたよね衣装。
そう、それ憧れで、あのバスケ部はやっちゃいけないんですそのダンスとかしてチャラチャラしてるんだったら
チャラチャラしてるんだ
ったらシュート一本を打てと、
へ
だからその修学旅行もバスケットボール持ってって朝練した後回るんです。
厳しい。
そうなんです、それをしないと修学旅行行っちゃいけないっていう。黒川先生聞いてますかね、
聞いてますかね
いろいろ犠牲にして筋肉だけがついて今もうそれも溶け去りましたけども、
へえ、うん、というじゃあ高校時代、
はい、
で、高校じゃ部活動ということは受験もなさいましたよね大学進学ということで。
そうですね、もう、
はい、
私普通は8月で引退なんですけども、
そうですね、夏で
8月一応関東大会目指してたんですけども、一歩手前で出れなかったのはみんな不本意で、まあ、先生が主に不本意 で残ってやるかみたいな、けんけんがくがくで、で10月までバスケットやってたんですよ。だから塾も本当まとも通えなくて、だから3ヶ月で受かるところに受かろうみたいな、10、11、12、1でお友達にそのなんかこう参考書に赤で答え書いてもらって、赤いの見る、
受験勉強積み重ねてきたお友達にこうチェックしてもらって
積み重ねてない全く関係ないお友達に私受験しませんっていうお友達に暇じゃないとできないじゃないですか。
なるほど、
1月とか、そういうお友達に協力してもらって、もうわーって、だから中国史とかは1月まで手つけてないみたいな、2週間あったら中国2000年だからいけるだろうみたいな、そういうそのそういう4000年か中国じゃ足んないよね、
ちょっとね、
そうですねそうそう、だから1ヶ月で中国史を最後にわーってやるみたいな感じ
で受験もして、 現役で大学へ。
そうですね、だから受かったところに入ったっていう感じなんですけど、長くは頑張れないタイプだなと思ってちょっと浪人はしなかった。
じゃあもう次にもう来年なんてことは考えないで。
そしたらまたきっと3ヶ月しか頑張れないなと思ってっていう感じですかね、
は
い。
大学はどちらの方に。
大学は明治学院大学ですね、
はい。そこではどんな勉強なさったんでしょうか。
はい、私は社会学部しか受けなかったんですけど、そもそもやっぱマスコミに興味があって、でマスコミ就職するには何かっていうのを考えて、今考えたら何だってよかったんですけど、でもやっぱ社会学部ってこう何でもありだったので、まあね、今テレビ出てる社会学者の人も何やってるのかよく分かんない人いっぱいいるんですけど、社会学部ってそれを定義できたらもうそれが学問になるぐらい何でもありなので、なんで社会学部をっていう感じですかね。
じゃあもう受験の頃から少しマスコミへっていうそういう意識が。
そうですね、テレビっ子はテレビっ子で、小さい時はテレビを見ていたので、割と報道とかお堅い方に興味がその当時はあって、なんでなんか そっちに行けたらなと思って。
でも運動の方はもうそこやらず、大学ではやらない。
もうお腹いっぱいなぐらい
やりましたもんね。今の話聞いてますとね。
そうです、もういい、もう大学行ったら髪を伸ばして遊ぶんだと思って、ショートカットじゃなきゃいけなかったんですよ。
あ、バスケ部は。
そうなんです。
じゃあそこから離れて花の女子大生を。
そうです、そうです。
生活を
もう引退した瞬間速攻で髪伸ばしましたよ、甲子園のだから男子みたいな感じ。
面白い。でも本当にやりきった感じですね、精神を ね、
そうです
ね、
はい。
で、明治学院大学に進学されて、
はいはい、
社会学を勉強なさって、その後現在にこうつながってくるんだと思うんですけども。
そうですね、ちょっと紆余曲折があるんです。
紆余曲折がありますか。
ありますね。そうですね、
じゃあちょっとその辺はたっぷり聞きたいんですけど。
たっぷりで大丈夫ですか。
大丈夫です。じゃあその前にですね、ここで一曲、はい、はい、おかけしたいのですが、何がいいでしょうか。
高校時代の曲とかがいいんですか。
でもいいし、現在ご自身が聴いてるとか、こういうのが好きだったとか、まあ、なんかバスケ中にこうだったとか、何でもいいんですけど。
なんかね、トップガンの音楽で走らされたとか、ボンジョビの音楽でシュート打たされたとか。
いいですね、それ行きましょうよ。
嫌な記憶しか思い浮かばない。
嫌ですか。です
苦しいって
苦しい
ゲゲ吐きながらしてたんですけど。そうですね、
トップガン の激しい方の曲ですね、きっとね。そうですね、あれですね、きっとこう走る時のあれかな。
そう、あとロッキーとかもガチですよね。
ロッキーはもう定番でしょうね。定番ですね。
あと なんか実業団行った先輩がいて、その人がボンジョビが好きで、とにかくずっとボンジョビが、バスケ部って音楽かけながら練習するんですよ、多分その先生の。
はい、ここからは喧騒同窓会の役員が交代でお届けする喧騒推しのコーナーです。今月の担当は37期の斉藤茂樹です。よろしくお願いいたします。僕は今喧騒の OB の理事会に入らさせていただいております。その中ですごく感じるのは、中島みゆきさんの糸のような、そういうふうな歌詞をすごくしみじみと感じております。縦の糸はあなた、横の糸は何でしたっけ、忘れちゃいましたけれども、横の糸は同級生の人たちで、縦の糸は先輩だったり後輩だったりするのかなっていうのをしみじみ感じているところです。というのもですね、横の糸っていうところは頻繁に、連絡を取り合ったりはしていたんですけれども、なかなかこう縦の糸っていうところ、上の人下の人、そういったところの人たちとは連絡が取れないっていう、そういう中でこの喧騒同窓会に入らさせていただいて、その人脈というか糸みたいなのを獲得することができたなと思っております。でさらにですね、織りなす布はいつか誰かを温めるかもしれないということでですね、この世の中いっぱいのチャンスがあるっていうのをさっき伝えたところなんですけれども、その大きな布でいろんなチャンスを包み込んでほしいなって思いますし、包み込んだらですね、それって結構自分のものにしたいなってあんま思わないんですよね、不思議と。誰かにプレゼントしたくなるんですよね。風呂敷の中にある品物みたいな感じでですね。で、それを誰かに届けると、その誰かがまた喜んでくれて、その商品だとかことを気に入ってくださって、また頼むよとか、そういうふうな形でまた縦の糸だとか横の糸がどんどん広がって、でそうすると布もさらに大きくなって、で掴めるチャンスだとか耐えられる重さだとかプレッシャーの感じ方だとか、そういったところも進化していくのかなと思っています。 なので今こうやって人間関係がなかなか築きにくいって言われている世の中なんですけれども、謙遜っていう一つの共通言語でもって僕たちはいつだってつながれるのかなと思っています。なので皆さん、謙遜同窓会として皆さん一つになってつながれたらなと思っております。よろしくお願いいたします。で、今のは私事だったんですけれども、この度皆さんにもこの同窓会、謙遜でよかったなとか、謙遜の同窓会入ってみたいなとか、そういうふうなのを思っていただくためにですね、来年の5月頃を予定しているんですけれども、謙遜の60周年同窓会 OB 会っていうのを企画しております。皆さん、詳細についてはですね、同窓誌の謙遜で改めてお伝えしたいなと思っていますし、他にもいろんなところで発信していけたらなと思っています。いずれにしても皆さんが集まって何かできる、集まって何か楽しいなとか、あ、よ、入っててよかったな、謙遜でよかったな、そういうふうなことを思っていただけるような、そういった企画を今理事会のメンバーたちと一緒に作り上げているところなので、ぜひ楽しみにしていていただけたらなと思っております。ここで謙遜同窓会事務局からのお知らせです。謙遜同窓会では、同窓生の名簿管理のほか、会報の発行、ホームページの管理、現役生支援などの活動を行っています。同窓会報は年1回12月に会員の皆様のお手元に届くように発行しています。住所やのお名前が変わった場合は、同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡ください。ご連絡をいただくことで、会報も確実にお手元に届きます。クラス会、学年同期会、部活動の同窓会等の開催支援として、一人当たり200円の補助を行っています。同窓会などを開催する場合には、どうぞ同窓会事務局までご連絡ください。活動の内容や各連絡方法など、詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何度でもお聞きいただけます。また、ホームページや会報に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしています。よろしくお願いいたします。謙遜推し、今月の担当は37期の斉藤茂樹でした。
謙遜シーズン15第12回、いかがでしたか。先月のゲストは吉澤智子さんと同期で、東宝映画のプロデューサー久保田義弘さんでした。高校時代、あの校舎で一緒に過ごした同級生が同じような世界にいることを知って、いつか一緒に仕事ができたらなんておっしゃっていました。謙遜だけに限ったことではないと思いますが、多感な青春時代を同じ学校で過ごしていると分かると、どういうわけか安心したりしませんか。あの校舎、あの校庭、あの部室、それだけ高校時代というのは人生の中で濃密なのかもしれません。ゴーゴー謙遜、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。